今日はエレミア書の34章ですが、ちょっと長いので後の後半の方ですね、特に学びたいと思います。もうそのどんな時代なのかということはですね、知っておく必要があるわけですね。この34章の初めにも書いてあります。バビロンのネブカドレザルとその軍隊が攻撃しているという、こういう状態の中でですね、でこの攻撃の後でですね、エルサレムは徹底的に破壊されて、そして燃やされ、たくさんの人が殺され、そして多くの人たちは遥かな遠く、千数百キロも遠いところ、今のイラクのところですね、そういうところへ、捕虜として連れて行かれてしまったわけですね。でそういうふうに、そしてユダの国が滅びてしまったわけです。そういう状態の時なんですね。でここで攻撃をしていたという、そういう最中にあったわけです。でそういう非常に厳しい、まあ、ちょっと私たちはこれあんまり想像できない、戦争のことを経験してある人だったら、そういうあの第二次世界大戦の状態ですね、爆撃とかそういうことを思い出すでしょうけども、みんなこういうここにおる人はですね、戦後生まれなものですから、ちょっと想像ができないわけです。だから少しでもこういうことを想像しないと、こういう非常に時代的な厳しい状態、もう滅びるかどうか、たくさんの人が殺されているとかいう状態に神様が言われた、そういうことを知っておく必要があるわけですね。のんびりした時にこういうことを言われたのかと、そんなことは全然ないわけです。非常に切羽詰まった危機的状況、危機的な状態の中で言われたわけです。で、そういう時にですね、このユダの人のゼデキヤ王がですね、少し意外なことですけれども、それまでずっとですね、さっきも言われたように、出エジプトの時にすでにですね、奴隷は7年目には解放するんだと、いうことがあったのに、ずっと守ってこなかったんです。で、それなのに、この時になってですね、その非常な危機的状況の中で国が滅びるかもしれないと、もう滅びるという時にですね、この規定をですね、実行しようということになったわけです。で、これはどこにあるかということをこういう時に知っておいた方がいいと思うわけですけれども、旧約聖書の305ページの申命記と出両方にあるんですけど、まあ申命記だけ見てください。305ページ。の申命記のですね、15章の12というところですね。ですか、申命記の10、この下の段にありますね、305ページの。同胞のヘブライ人の男あるいは女があなた方のところに売られてきて6年間奴隷として仕えたら7年目には自由の身として晒せるんだと。でこれはどうしてこういうことをするか、昔はですね、奴隷はたくさんおったわけですね。売り買いできる、これも当たり前ぐらいにおったわけです。それでそれ意味はですね、この15節に書いてありますね。ですね、単に晒せるだけでなくて、14節にもあるように、贈り物も惜しみなく与えた上で晒しようって、奴隷に対してはですね、考えられないような決まりだったわけです。これは今から200年前の、アメリカの黒人奴隷のことを思ってもですね、こんなことは考えられないようなことなんですね。はるかな遠い昔からこういうふうに弱い立場の人をですね、非常に重んじる、大切にするということが、はるか昔の旧約聖書からすでにこのように規定として神様の心として書かれてあったわけです。で、それはどうしてかというと、あなた方も実は奴隷であっただろうと。それを救い出してもらったのだからですね、その神様への感謝を常に思い起こすためにも、ですね、それを実行するのだというわけです。こういうふうにですね、大体そもそも愛とかいうふうなことも、自分が愛を受けてなければそれはできないわけですね。本能的な男女とか、あるいは親子とかですね、あるいは好きな人とか、そういうふうなことはですね、これはすぐに消える、あるいは変わるわけです。本当の愛をね、自分が受けてなければできないわけです。こ ここでもそうですね。自分が奴隷であったのに解放してもらったりと大きな恵みを受けたからこそですね、このようにできるはずなんだと、と言われているわけです。私たちが隣、他の人の罪を許すということもですね、あなたは莫大な罪をですね、あのイエス様が言ったように、許してもらっただろうと。だからですね、許しているはずなんだという言い方で言われています。ここも同じなんですね。まず神様の愛を受けてない人はですね、それは本当に意味で他の人を愛することは決してできない。そういうふうなことでですね、こういうところに危険があったのだけれども、この元のところに帰りますとですね、今日の14節、けれどもお前たちの先祖はその神様のご意志に聞き従うに聞こうとしなかった、こういうふうにですね、神様のご意志ははっきりしているのに、神様の民であっても聞き従わないっていうことは、これはもう現在も私たちもたくさんあるはずなんですね。隣人っていうのは誰でもっていう意味ですよね。あれはたまたま隣の人、あるいは家族であれ、近所の人であれ、職場であれ、あるいは通りがかりの人であれと、隣人っていうのはですね、誰でも相手を選ばないということですけども、隣人を愛しなさい、愛することは神様の御心ですとか言われとっても、それを本当の意味でですね、しっかり守ろうとしないということは、我々クリスチャンと言われている人もたくさんあるはずです。エリゴにもするということはですね、でそういうふうに、このようにですね、はっきりした神様のご意志を守ろうとしない、知ってるのに、そんなことは昔の人のことだ、決してはないわけです。今の私たちも本当にしばしばこういうことを、実際してしまっているわけなんですね。だから聖書を読むときにはですね、なんか昔の話を書いてあるんだろうと思うと大間違いなわけです。この旧約聖書であっても、いつもですね、不思議なことにこの聖書っていうのは遥か昔のこと、これは2600年近く昔なんですね。ユダヤが滅んだのが BC の586年ですから、攻撃を受けたのはそれはるかの昔です。イエス様よりも580年以上昔、そんな時からですね、同じようなことを私たちも繰り返しているわけです。ですね、知っておるのに従わなかったと、そんなことは聞きたくないと、誰でも同じようにしましょうと言ってるのに、いや、そんなこと聞きたくないっていうわけです。で、けれどもそういうふうに固くなな心の人でもですね、苦しい時になるとちょっと変わってですね、あ、その聞き従おうかということあるんですね。病気になったりするとですね、あるいは非常に苦しい困ったことが起こると、その時になるとですね、固くなな心を変えてですね、あ、これはどうも神様の罰かもしれないしと思って従おうと思うということもあるわけです。で、このユダヤの人、王も人たちもですね、もう国が滅びるかもしれないと、危機的状況の中に置かれた時にはですね、このことを思い直して、そしてこの奴隷も解放しようと、で実際に実行したというんですね。けれどもですね、それでしばらくどうもこの攻撃が緩んだみたいですね。その兵たちはちょっと離れてしまったと。でそれはですね、この下の段を見たらわかると思います。21節を見たら、下の段21節、一時撤退したと書いてますね。再び呼び戻すんだ、一時的にどうもですね、撤退したと。それでですね、この安心をしたというわけです。で、安心をした途端にですね、この人間っていうのは逆戻りするっていうことなんですね。これは病気で苦しい時には信仰を持ってですね、神様神様って言って祈ったりしててもですね、病気が治ってですね、元気になって何でもできるようになるとですね、そんなことも忘れてしまうと、そういうこともよくあるわけです。これは昔の結核の病気なんかの時に非常に苦しい、もう死ぬかもしれないと、昔は結核の病気は本当に死んでいっきょったわけですね、たくさん若い人。その時にですね、療養所で信仰を与えられたのに、そこで元気になる人がおるわけですね。 まあ、私の母なんか本当に元気にもともとならなかったわけですけど、若くして死んだけども、本当に元気になってですね、変わらないようになる、健康して。そうしたら、あるほど病気の時にはですね、神様イエス様って言ってた人が全部忘れてしまって、もうそんなことは関わりたくないと、現実にそういうこともたくさん起こってきたわけです。で、これは第二次世界大戦の時終わってからですね、たくさんの人が日本でもですね、クリスチャンが増えたわけですね。苦しい、あるいは貧しい、だんだん生活が豊かになったらですね、もう本当に、クリスチャンがもう増えなくなって、ずっと膠着状態ですね。まあ、そういうふうないろんなことからわかるんですけど、聖書の中でもそういう例がもうずっと前からあるわけですね。ノアということは、そのあたり全体の人々の中、ただ一人ノアは正しい人で、神様がですね、特別にその選んだ人だったわけです。だからノアが正しかったから、その家族も救われたと。他の人はみんなどうも滅んでしまったというぐらい、それぐらい神様の声に従う人だったんですね。雨が降らない乾燥地帯に巨大な箱型の船を作るなんて、みんなからバカだと、笑い者にされた。それでもですね、神様の言葉にしっかり立って従っていった人なんです。で、船から出た時でも、長い間の大雨と洪水出た時にも、まずしたのは何かっていうと、景色を眺めて面白いとかですね、いうことじゃなくて、まず祭壇を作って礼拝をしたわけです。そういうのは、でもそこでブドウを作ってですね、生活が安定して子供をできたと、子供を成長したとなったら、ブドウ酒に酔っ払って裸になって寝そべっとってですね、まあ、こういう醜態を見にくいですね、姿をさらけ出したということも書いてありますね。で、そういうような例、他にもですね、一番まあ、典型的な例の人とは、ダビデもそうだったわけです。ダビデはですね、サウル王から命を狙われて非常に苦しい時、逃げて逃げる一手だったんですね。どんなに執念深く追い回されても仕返しをしなかったわけです。そして必死になってですね、神様を助け求めて、そういう経験が、苦しい叫びが詩編にもなっていったわけです。そして今サウルが神様に裁かれてですね、ついに死んでいった。そして、王になるのを求めたわけではないけれども、ダビデは王になって、そしてその一円を平定支配したわけですね。で、生活も権威も確立された時に、非常に大きな罪を犯したと言うんですよね。どうしてあんなひどい罪を犯してしまったのか、考えられないような罪を犯して転落したということで、それで神様から厳しい罰が与えられて、この家庭の中の大混乱をしてしまってですね、兄弟同士殺すとか、自分の息子が自分の命を狙おう、殺そうとするとか、もう大変な混乱が起こって、非常に厳しい罰を与えられた。罪は許されたけど、罰は残ったと書いてありますよね。まあ、そんな風にですね、この聖書の中にもですね、かつては熱心だって人がですね、緩んだとき、危機的な状況が進んだときにはですね、逆戻りをしてしまうっていう例が、こういうふうにいくつも書いてあるわけです。で、まあ、こういったことはここにも出てきているわけです。ですね。危ないときには、それだけずっと守ってこなかったことを思い立ってですね、守ろうと、危機したおうと言って、奴隷も解放したのに、危機的状況が過ぎ去った途端にまた逆戻りしてですね、こういうふうになって、それでですね、そのことが17節でですね、だから主は言われると17、お前たちがその同胞や隣人に解放宣言せよという命令に従わなかったから、私はお前たちにですね、もう自由自在に剣や疫病をかかるようにしてやるんだと。それで滅ぼさせてしまうと、国々の嫌悪の的とするっていう意味、こういうふうにですね、国家が最終的に滅ぶっていう、まあ、直接的なきっかけというふうなものが、神様の言葉に従わなくて逆戻りしたと。しかもその弱い立場の奴隷をですね、解放しておりながら、またまたそれを引っ張り戻してきたという、そういうふうなことからですね、国の滅びが決定的になったということが書いてあるぐらいですね。まあ、そういうふうにですね、ここ ここは私たちもですね、いつも気をつけてなければこの逆戻りするわけですね。こうそうして、裁きを受けてしまうということです。で、まあ、こういうようなことはですね、逆戻りしそうになるということは、十二弟子の代表的なペテロやヨハネ、ヤコブたちもそういうところがあってですね、イエスに従うという時はみんな捨てた、家族も捨てた、生活も捨てた、非常に熱心だったはずだけど、3年間も裁きを受けてですね、これ自分たちはとても偉いんだというなんとなく気持ちになって、主イエス様、あなたが王になった時に私を右に置いてください、左に置いてください、なんていうようなことをですね、イエス様がもうじき十字架にかかられて殺されるっていうようなことを言ってる時に、そんなことまで言うっていうことはですね、これも一種の逆戻りなんですね。何かこののんびりのんびりした時には、どんな人でもですね、例外なくどんな人でも、これはそういうふうに信仰が逆戻りする、逆になってくるということなんですね。でだからイエスもですね、いつも目を覚ましていなさいと、グレゴレイテっていう言葉ですね、イエスはグレゴレオと、まあ、それからグレゴリオ何世という、グレゴリオ聖歌という、グレゴリオ何世、たくさんローマ教皇の名前にもなったです。目覚めていなさいっていう意味ですね。霊的に目覚めていなければ、私たちはこのように、こういうふうにせっかく守って聞きしたかったのをやめてしまってですね、そして自分の欲望や人間的な考えに従っていこうとしているという、そして本当の祝福と幸いを逃がして消せしてしまうということなんですね。そういう大きな、このここでは警告がここで言われておるということなんです。そういう意味で、はるか昔の過去のことを実は言っていなくて、私たちの毎日がうっかりするとですね、停滞するか逆戻りするか、絶えざる前進ということのためには絶えず私たちも目を覚ましていなければできないというわけですね。この新しい年、今日も最初のですね、夕拝なんですけど、まあ一回一回がですね、この目を覚まして、そういう新しい神の言葉を受けて、聖霊、聖なる風をですね、受けるこの夕拝でありたいと願うわけですね。私たちが心の目をしっかり開いておければ、必ずそういうふうにですね、絶えず新しいものを神様送ってくださると。神様は無限に新しいものを持っておられるんだから、それをほんちょっと吹いたらですね、私たちの魂にまあ吹き込んでくるわけですね。はい。まあそういうふうに、国家の滅びというふうな大きな社会的、政治的なような問題が実はですね、こういうね、神の言葉で最初にですね、御声、主の御声っていう賛美を歌ってもらったら、もうこういう意味からもあったわけですね。主の御声ですね、細き御声に聞くっていう姿勢をいつも持っていなければ、逆戻りして、信仰の世界ではこのベテランやいうことは言えないわけです。誰も40年信仰を持ってまして10万円したって何の意味もないんです。今そのように聞いているか、今従っているのかっていうのがなければですね、40年50年あるいは牧師であっても誰であっても、私もこの教えているようなものでも、いつでもこれは間違ってしまうということです。まあ、そういうふうなことでですね、他のことと本当にこの点が違うということを思います。はい、それでも今日はそこまでのところにしておきます。